今日も心に前向きファインダーを。
どうも、クロです。
今回はですね、時代の変化に思うことという、話をしていきたいと思います。今日は敬老の日で、娘を連れて、娘のじいちゃんばあちゃん、僕の両親ですね、実家に、ちょっと顔を出して、遊びに行って、で結構僕にとってはそういう時間っていうのが必要で、なんていうのかな、普段なかなかそのなんていうの、家族以外と何かのんびりゆっくり話す時間っていうのは、なかなかなかったりして、そんな中で、普段僕はテレビ全然見ないんですよね。つけたとしても本当にニュース番組、ただニュースだけ流しておく、ご飯食べてる時にニュースちょっと流してるぐらいで、いわゆるそのバラエティ的なものとか含めても全くテレビを見ないんですよね。で娘も完全に YouTube とかだし、いわゆるそのお茶の間テレビ番組みたいな、そういう感じじゃないという中で、実家に帰ると結構その割と実家ではこうテレビがついてるようなことが多くて、で今日なんかもたまたまそのお昼時ぐらいに実家に帰ったんですけど、NHK のなんか連続ドラマみたいなのがやってて、アンパンマンを書いた柳瀬隆さんのストーリーを描いてる、アンパンっていうやつがね、ちょうどやってて、そんなの見たりとかしながら、面白いなって思って、なんていうの、やっぱりこう、ちゃんと、いわゆるそういうテレビ局というかメディアがこう作っている、ちゃんと当然脚本があって、で、そこにこう役者の方々が、名だたる方々がこう、出ていて、こう作り込まれているものって、やっぱりもう面白いなって思って、でなんかその後そのまま流れで、この100年を振り返ったなんかお笑いっていうのかな、お笑いだね、そのお笑いのこの過去100年みたいなのを多分再放送みたいなやつもやってたんですよね。でそれなんかもううちの両親なんかとみんなが懐かしいねとか言いながら、それこそ漫才がねこう世に出てきたのとかコントとか、それこそ8時だよ全員集合とかね、そういうようなやつをこうバーッと見ていきながら、なんだかんだすごい面白いなとかって思いながら、やっぱテレビ面白いなって思った時に、その番組の中でも爆笑問題のどっちがやってたんだっけな、太田さんがやってたのかな、やっぱり今あまりこうテレビがもう見られない時代になってきたと。で僕は昭和ギリギリ昭和世代ですけど、いわゆるそういう視聴率 30%、40%、50% とかっていう、そのお茶の間から何かこうトレンドというかブームが生まれていくみたいな、ああいうことっていうのはもうなかなか難しいんだろうななんてことを、テレビの中でもやっぱ言ってて、で僕もまさにそれを見ながら、その時にうちのお袋と喋りながらね、今テレビ自分も見ないし、もうみんなその基本的にそのダイレクト課金じゃないけど、自分が見たい推しの、人の、YouTube だったりとか、もう個人番組っていうか、そういうので見てるっていうような感じ。だからテレビで、いわゆるこう、たまたまテレビがついてて、そこで、知るみたいな、面白さみたいな、なかなかやっぱ生まれづらくなってるよねっていう中で、ちょっと話変わるかもしれないけど、誰でも今発信ができるじゃないですかって、当たり前の話、もこんなのはもう何年も前からの話だけど、誰もが簡単にその自分の意見を言えるわけですよね。このスタンド FM もまさにそうじゃないですか。別にどこの誰でもないような僕がこうしてね喋って、それを誰かが聞いてくれる可能性があるっていう、一昔前考えたらありえないことで、それこそラジオだったりラジオ番組だったりとか、そういう映像といえばテレビみたいなものって選ばれた人っていうか、本当に一握りの人しか出られなかったし、いわゆるその大衆に届くみたいなことっていうのは、本当に限られた一部の人だけの、ある意味特権というのかな、それがいいか悪いか別としてっていう、それが当たり前だったわけで、それが、スマートフォンだったりとかインターネット、そして SNS ってものが出てきたことによって、もう誰もが簡単にインスタントに自分の意見を言えるようになった。それ自体は悪いことではない、いいことだと思うんですよね。誰もが まあ、同じようにその発信ができる、自分の言いたいことを伝えたいことを言う、いわゆるそのメディアが今まで発信していたようなことだけじゃなくって、本当に一個人の意見とかっていうものも、なんていうのかな、その届く可能性があるっていうところには僕はまあいいことだと思うんだけど、まあ、それプラスアルファやっぱ思うのが、誰もが簡単にその今その AI なんかの発展進化っていうものもそこに掛け合わさってきたから、その誰もが簡単に発信できるようになっただけじゃなくって、誰もがそのクリエイターとしてある程度そこそこのクオリティのものを作れるようになってしまった、なってしまったってあえて言い方をするしてますけど、でこれっていうのは本当に時代の大きな変化だと思っていて、まあ、そこそこのクオリティのものが、まあ、誰でも簡単に、本当に AI 使えば、まあ、僕も使ってそういうことをね、まあ、クリエイトしたりとかしてる一人だったりするから、まあ、すごくよくよくわかる。前まではその専門知識を得てとか、まあ、何年もともすると何十年鍛錬して修練して、その自分のこの手にね、その技術としてこう身につけた人だけがこう作れるとか表現できるみたいな、まあ、いわゆるアートだけじゃなくてそういう職人技もそうだったよね。そういうものがあった。でそういう人たちがさっきのそのメディアの話にちょっと戻りつつ話していくと、そういうやっぱり何かに特化した専門の人たちがそういう、まあ、メディアだったりとかで、自分の意見だったりをこうね表現したりだとか、まあそれこそそういうテレビ番組作る側、まあその出てくる人だよね、まあ、芸能人とかそういう人たちっていうか、何かに引いてた特化した人たちが、やっぱり限られたそのもうくぐり抜けて、その大衆にメッセージを届けることができていたっていうことが、やっぱり崩壊して、もう今崩壊が始まっているっていう、だからその誰もがほぼほぼのクオリティのものを簡単に生み出すことができるようになった。もう本当に手軽にインスタントにですよね。でこれっていうのはやっぱり結構やっぱりなんだろう、気をつけるっていうか向き合わなくちゃいけないような気がしていて、じゃあ誰もがある程度のクオリティのものを簡単にやっぱりその世に出せるっていうこと、世に出せるっていうことが、まあ、必ずしもそのいいことなのかどうかっていうのはやっぱり僕らは考えなくちゃいけないような気がしていて、って思いながら今僕は喋ってるんですけど、で僕のこの喋ってるのも別に何か台本があるわけでも、それこそね複数人でじゃあこういうテーマにしようっていう風に例えば打ち合わせをして、じゃあ話の流れとしてはこういう話にしましょうかって、別にラジオ番組なわけでもないし、僕がポチッとボタンを押してあこんなこと話したいなと思って、あとはもうアドリブで喋ってるだけだから練り上げられてるわけではないですよね、この話なんかも。そうだからその練り上げなくても簡単にこの発信できてしまうっていうこと、まあ僕のこの発信がそこそここのクオリティって言ったわけじゃなくて、例えば AI なんかでもある程度簡単にそこそこのクオリティのものが生成できてしまう、まあ文章なんかもそうだし、そういうねアート的なものもそうだし、まあ音楽なんかも今簡単に作れちゃうし、そこそこの本当にものが、でそういったインスタントに世に出てきたものを僕らは簡単に享受することができる、楽しむことができてしまう。だけどなんかそれはそれでいいのかもしれない、手軽でいいのかもしれないんだけど、でもやっぱりその複数の人が関わってである程度時間をかけてそれこそその練り上げられたっていうのかな、そういったものの良さっていうのはやっぱり僕は絶対違いがあると思うんですよね。これだけ時代が変化してきたといえどやっぱりそこに費やした時間だったりとか、まあ例えばそのこうやって僕はね簡単に発信がボタン一つスマホ一台で簡単に発信ができてしまうけれども、でもやっぱりこう複数人の人でちゃんとね練り上げられたようなラジオ番組とかにはやっぱりかなわない部分っていうのは多分あると思うし、まあその一個人がね話すそのもうむき出しの話にこそ面白さがあるって感じる人もいるかもしれないし、 まあそうあってほしいなと思いもありながら僕はこうやって喋ってはいるんだけれども、でも一方でやっぱそうやってある程度練り上げられた作られたそういう、まあ例えば新聞もそうだし、テレビ番組なんかもそうですよね。多くの人が関わって、それこそまあ本の出版なんかもそうですよね。今簡単にそのデジタルの何書籍とかだったら、まあ、簡単に発行できちゃう。しかも AI で文章を書くとかっていうこともできちゃうわけじゃないですか。だけどやっぱりその複数人の目で、そしてそういうやっぱり出版会社の人たちが関わって、もうねその何度もみんなでこう目を通してブラッシュアップして、時間をかけた上で出版されているものってやっぱり、そこに価値が僕はあると思うんですよね。そうだからなんか話が堂々巡りになってしまってる気もするんだけど、なんだろうな、やっぱり僕はその何でもかんでもね時間をかければいいってことを言いたいわけじゃないんだけど、時間をかけずに簡単にパッと作れるもの、パッと生み出せるものっていうのはやっぱりその分簡単にするりと僕らの記憶とかその心の中から抜けていくと思うんですよね。なんか残らないっていうのかなんていうのかなっていう気が僕はしていて、やっぱりその今時代が本当に大きく変わって、まあ、多分その AI とその、まあ、SNS もそうだけど、でそうやっぱその冒頭に戻るけど、そのお茶の間でみんなで一台のテレビを見てみんなで笑ってみたいな、あんまりそういう時代じゃ多分なくなっていて、おそらくどこの家も一人一台のスマホでじゃないけどね、中で何かそうだね、またどこかであれなんか僕らが今手にしているものってすごくインスタントなもので、するりと抜けていってしまうような、なんかそういうものばかり摂取してるんじゃないかって、なんかその多くの人が気づくじゃないけど、あやっぱりなんかその時間をかけて練り上げていくことの大切さとか、もちろんその AI を否定するつもりはないし、僕はもう AI ガンガン使ってるし、だけど一方でやっぱりそういうなんていうの、人がそのまさにその時間というものとか、あとやっぱり多くの人たちがその苦労しながら苦労するっていうか、なんていうのかななんかそういう やっぱり他の人よりもそれに対してやっぱ向き合った、まあ、時間やっぱ時間なのかな、時間の重さっていうか、いやそういうものがやっぱり軽んじれないよねっていうような、そういう流れに僕はなるんじゃないかなってことを思ってて、でまあ自分事として考えた時に、僕もその AI を使ってまあそれこそアート作品とかって作ったりするんですけど、逆を言えば僕がやっぱりその本当に簡単に、パッと作れちゃうようなものっていうのはやっぱり価値があるのかどうかって見た時に、やっぱりどうだろうね、人の心を打てるようなものっていうのはやっぱり簡単に作れたものっていうのはやっぱりそのそれ相応のやっぱり価値しか持たないというか、人の心を打つようなものにやっぱりなりえないんじゃないかってことは、なんかすごくこう自分に自戒を込めて、なんかね思いつつ、まあ結論はないんですけどって、これは結局だからなんかね練り上げられた話じゃないから、あのスルリと抜けていってしまうようなね、話になっちゃうかもしれないんですけど、なんか僕は今のまんまにではいかないような気がするんだよね。その1億総クリエイター時代って言葉は今始まったものじゃないけど、よりそれが加速しているような感じがして、多くのものがやっぱりインスタントに生み出され、どんどんどんどん流れていく、それが悪いと言いたいわけではないんだけれども、やっぱりなんか手軽なものってなんかそのその分やっぱりどこかに置いてきてしまっている大切なものみたいなものがある気がするんだよな。だから、まあ、手間暇かけてじゃないけど、何か作ったもの、蓄積してきた時間、生み出したもの、っていうのには僕はやっぱり人間が感じられる重みとか価値、面白さ、奥深さみたいなものっていうのが宿るんじゃないかなと思って、僕もだからその使えるものは使うけど、 AI とかも活用するけど、なんかその手軽なもの、そしてインスタントな方向には走りたくないなっていう、ことはね改めて思いましたね。 という話です。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。皆さんは今のこの時代の変化というか、そういったものをどう感じているでしょうか。よかったらまたどこかで教えてください。ということで、どこの誰でもない、人のお話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。